サタンは私たちが信仰から離れる状態に引き戻そうと、不信仰の状態に陥れようと戦っているわけですね。で、この世もそうです、私たちが信仰によって歩むことに対して、敵対しているようなもので、そういう中で保っていく信仰だと。私たちはこの信仰を保つことによってどんな益があるのかということ、これは今まで話し合われてきましたけど、永遠の命なわけです。信じる者には命がある、永遠の命がある。でも信仰を捨てたらどうなりますか。もう信じない者には永遠の命があるとは書いてません。ですから私たちのこの霊の戦いっていうのは信仰を保つということです。この世はこの信仰について、また永遠の命のことも何も気にしない、今たった今さえ良ければいいという、この世のことで思いがいっぱいです、しかし私たちは来たるイエス様の再臨の時に預かる報酬と祝福を目指しているわけですよね。当然生き方が違ってくるわけです。だから信仰の競争を走り抜こうと言っているのは、こういう敵対する中で私たちが勝ち取るものなわけです。恵みによって救われたんだけれど、その恵みをいただいた信仰を保つということです。で、時々この試練というのはですね、非常に信仰を試すこの試練というのが非常に熱くなりうる。そこの試練を通過する人はあなた一人。この信仰を保つかどうかというのはですね、本人の選択です。どのくらい妥協してもう諦めちゃうかと心の中でですよ。誰も信仰をどれだけ持ってるかなんてね、分かりません。心を見られる神だけが分かります。でもその信仰はまた外に現れます、行動として。
それぞれその受ける試練の種類って違うと思うんですけど、私の場合は健康だったり して、でも本当その時いつもよりずっと御言葉読むし、本当に必死につながろう、イエス様が教えたいことって何だろうって一生懸命読むんですよね、そういう時は。だからそのことを考えれば、なんかすごく自分が貧乏くじ引いてるんじゃないかっていうよりも、むしろもしかしたら祝福に預かってるんじゃないのかなっていう感じって読んでたら本当にそうだな。
試練を通してでしか神様が、助けてくださるんだということの証にならないですよね。大変な状態でないと救い主のその救いの御業っていうのが見えないですね。で、周りの人たちにとっても、あんなに大変な状況だったのに神が救い出してくださったんですねっていうね。だ
から体験できた、
そうですよね、
いうことのいくつものそれが自分にとっての宝物になってて、それを本当にきっと証言できる証、自分の経験だから、本当にイエス様をしてくれたの
に、ね、
私たちってさ、すぐ取り去られることをみんなで団結して祈りましょうって、病気の時なんか失礼に聞いて、でもなんかほら、試練に耐え抜くことに成功することが、なんか神の御心、
そう
ね、耐え抜くことができますようにってね、祈るのが一番大切なのかな、なんかすぐ試練を取り去ってくださいってなっちゃうけど、神様の意図は耐え抜くことが、神様が試練を送られた意図だから、なんかそれを忘れちゃダメだなって。私成功した時にそれがほら信仰の真実だと、焼き尽くされるだろうなって周りの目から見てるけど、それに成功した時に、絶えなく成功した時に証になるんだな。
そうですね、
これからの世界がより暗いの 暗くなるってことは分かっていることですよね。で今でさえもこんな状況で、うん、個人個人の試練とかたくさんある上に、うん、より大きな試練が来るのかっていうと、うん、こう全然楽しみじゃない、うん、いやーまたかみたいな感じだけども、それは主が御言葉で語ってくださってることですよね、うん、あのこういう風になりますよって、うん、あの愛のうちにね、うん、だから私は個人として覚悟を決めなくちゃいけないんだって思いました、うんうん、それが来て、うん、じゃ あ私は自分で覚悟を決める、うん、
その試練が神様が設定してくださって、私たちそれぞれが耐えられないような試練に合わせないようにしてくださるばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えていてくださる。つまり試練自体がちょうどに私たちのためにこう備えられているというね、そして耐えられそうじゃないなら逃れ道をくださるっていうのは、つまり試練はすごい神様の究極の愛の形で私たちにこう提供されているわけですよね。ギリギリでないと試練にならないでしょ。そして神の救いというのにより頼まないですよね。だからギリギリなんだけれどちょうど、何でもこれはもう簡単だね、そういうふうなものではなくて、神により頼まざるを得ない、そうでないと今日一日やっていけないというようなちょうどのものっていうのね。でもその試練をですね、これ神様の御手だね、愛するものを訓練してくださっている神の御手だというふうにして見るなら、その試練自体が神の介入だと見るなら、神様関わってくださってる、愛の神が私に対処してくださってるんだ、ね、でそれはただいじめてやってるんじゃないですよね。神は愛であるだから、私たちよりも大きな愛で、自分自身が自分を愛する以上に私が何を必要としているかを知っておられる神が私にくださってる試練テスト、だからこれは愛によって、愛を持っている神が私のために、うん、良いことのために益のためにそうしてくださっているんだ、うん、もし私たちが、ね、試練をも喜ぶっていうね、そういう状態になれたら素晴らしいですよね。毎日ね、試練の連続かもしれないけど、試練を喜ぶようになったらすごいですよ。
どうしてこんなことがって思うこと自体が苦しみ、うん、
あの主は愛するものを訓練しってありますね。受け入れる全てのこう鞭打たれるってありますよね、ヘブル12章ですね。その際に例えば私たちはこのよく信仰の歩みを競技試合ですね、競技するスポーツ選手にね、うん、例えられてる、ああよかったですね、あなたはいい監督のもとで素晴らしい訓練を受けてるでしょう。その時にね、いやこの厳しすぎて大嫌いの監督とか、みんなは憧れるようなね、うん、だって監督は世界大会のチームを訓練する人だから、すごいそのチームの一員になれるだけでもすごいじゃないってね、でもいやあの教え方が悪いし、厳しければいいと思っている、変な考え方してるとかね、そういうふうに批判と愚痴と不平ばかり言っていたら、その大会にね参加するまでの間、ネガティブな思い、でも反対にこの監督の下で厳しいけれども、このすっごい素晴らしい試合っていうかね、自分の力を出し切れるようになるために今いただいている訓練、本当に感謝します。
監督の言う通りにやれば、うん、立派な選手、
ね、そうですよね。そして
それに逆らうから苦しくなっちゃう、
うん、今日一日の訓練本当に感謝しますって言ってね、うん、起こる一つ一つのことをですね本当に感謝して、うん、で主は愛するものを訓練して、私も愛されてますね、罪の許しに預かったものっていうのはみんな愛されてるんですよ。愛するものを訓練するね。でも訓練がないなら私生児で、そしてあまり訓練もあげなくてもいいやこの子はってねそういうふうに思われてしまってるかもしれない。でも訓練に預かっているということは本当に子として神が預かってくださっているんだ、そういうことですよね。 ただこの世の中で、例えばあの学校生活がありクラブ活動があり、ね、いろいろありますよね、そしてお父さんは給料を得に、行かなくちゃいけないという、そういう具体的な中で、優れた信仰者として生きていくっていうのは、それがもっと試されますよね。じゃあ信仰生活で私たちがその競技を走り抜くんだっていう時にね、実際に置かれている場所っていうのは、毎日仕事しに行かなくちゃいけない、子供の世話をしなくちゃいけない、あるいはこの介護が必要な人を今日も世話しなくちゃいけない、そこに置かれてますよね。そういう中でクリスチャンとして優れたこの競技者というのがね、どういうアクションをすることなのか、賞を得る走り方っていうのはどういうことなんだろう、自分の置かれている場所として、もっと家庭の中で言えば夫として妻として、また子供を世話する者として自分はどんな優れた競技者として、神が設置してくださったこの場をね、どういうふうにやるかというね、私たちこうただ教会に行ってればいいとか、聖書を勉強してればいいだけではなくて、もちろん御言葉と交わりというのは必要なんだけど、それがゴールではないですよね。それをもって私たちが使わされたものとして、そして今自分も使わされているところで競技者として、でもこれはね、他の人と比べてね、この世でこれを達成しましたとかそういうことのためではなくて、自分が使わされたところで世の光としてのクリスチャンとしてどんな優れた奉仕ができるのか、家庭でも一人一人の子供との関係でも、それが問われていると思います。これはチャレンジだし、そしてますます観覧期とかに私たちが突入していくときにもっと愛が試されるでしょ。信仰者として私たちはこの極限の状態でどういう行動を取るのか、これは試されると思います。そして今までなかったようなね、困難な場所に置かれると。全世界がそうなってきてるでしょ、もしニュース見るなら、あんな、ね、平穏無事な場所がこういう状態になったの、戦場になったの。そうすると当然ながらそこに置かれているクリスチャンというのはチャレンジがもっとありますよね。そこで私はその生きた信仰というのはどういうことなのかというのがね、問われてくると思う。でそれを神様の前で私たちは知らなかったではなくて、それを証言しますよね。言い開きすることになりますよね。でそれは突然としてね、私たちがいい行いというのはできない、日ごとの信仰をやっぱり神様の前で神との関係を築き上げていないと、そういう究極の場で神に喜ばれる選択と決断というのは難しい。一日一日を自分の思いと感情で見えることに従って潮の流れに流されて生きているなら、私たちは究極の困難な決断の時に正しい決断できるでしょう。そんなことないですね。毎日本当は試練がたくさんあるんで、もう毎日私たちはプレッシャーのもとで、さっきありました、このサタンは私たちが信仰から離れるようにあらゆる手を尽くしている、ね、空中の剣を持つ君が君臨しているわけです。そういう中で私たちが信仰を保つっていうのはもう悪魔にとって目の敵なわけです。でじゃあ悪魔がこの槍を持って私たちの前に現れるかというと、そうではないわけです。悪魔はもっと狡猾で欺きに満ちています。神様本当にそんなこと語ったの、ね、とか光の天使として偽装してですね、私たちにアプローチしてくるんだよ、ね、だから何が神様の御心なのかっていうのを深く知ってないと、イエス様だから悪魔が御言葉を使ってアプローチした時に 聖書には御言葉にはこうあるってはっきり言えたけれども、私たちが御言葉において浅いと簡単にコロッといっちゃう。だ今日の午後はどういう欺きがあるのか、気をつけなきゃいけないかということについても触れますけれども、個人的な観覧、個人的な試練の時に私たちがそのプレッシャーの下で何だっていいやっていうね、そうではなくて、そのプレッシャーの下で神を呼び求める、このプレッシャー自体、この試練自体が私たちに神を呼び求めさせたい神様の設計なんだということです。今まで起こったことがないようなことが突然起こるなら、神を呼び求めさせようとして神様が設置してくださっている場面なんだということですよね。そして神を呼び求めたら絶対に明日喜びます。その結果を喜びます。神様が許しておられるから悪魔もその中で動くことができるようになっていると思いますけれども、神様のそういう制限内で悪魔の活動範囲もこう制限されてますよね。私たちの前でバッと現れて、脅したりはしない、でも悪魔の考えになびくというか、その経路になることさえできるわけですよね。イエス様があのペテロに引き下がれサタンって言ったんですよ。そんなことは決して起こってはなりませんって言うんですよ。でもイエス様はそこにあるあのサタンの働きっていうの、つまりイエス・キリストがご自身をあがないとして捧げるために彼の任務を果たそうとしているわけでしょ。もしそれがなされないなら私たちの罪は許されないですよね。でもそんなひどいことがあなたがあの十字架にかかって死んだらどうなっちゃうんですか、私たち弟子たちはあの多分みんな悲しみますよってね、そんなことしなくても結構ですっていうようなことを言ってるね、もともらしいことで、人間的にはもともらしいかもしれないけれど、全くこれは神の御心を阻止しようとする敵だったわけでしょ。サタンがペテロの口を通してイエスを、イエスがしようとしていることを止めようとしていたわけですよね。最も一番弟子の口からそういうふうに語られる。こういうことっていうのは、例えば家族の中で一番親しいっていうか身内なのに、そういうことが平気で語られる。神の御心をお互いこう、これが御心だろうからこれをやりましょうねという言葉はいつも出てくるわけではないですよね。私たちクリスチャンでも不平と愚痴になっちゃう時があります。それぞれ家族で一日を通してみんなが神様の経路として励ましだけをお互いが話せるかというと、そういうわけじゃないでしょ。それぞれ試練があって、そして落ち込んでいて、そして世の霊に波長合ってる時になんでこんなこと今日もしなくちゃいけないんだとか、あるいはお互い批判的になっちゃう、ね、もうそれはに弱い人間だから罪人だから、お互い許し合う必要があるんだけど、その言葉自体は私たちの信仰をくじくために悪魔が使うということはよくあります。それはイエス様を攻撃したペテロの口から語られた言葉と同じように、私たちはそれをね、一日を通して爆弾のように受けていることよくありますよね。それは肉ある私たちが完全にこの肉から解放される、ね、復活の時にねまでですね、私たちがこの地上のことを思ったり肉の思い、生まれながらの人のように振る舞ってしまうと、そういうことになる。出てくる言葉が献身的な言葉というよりも、世の習わしに従った言葉とか、ね、そして感情的になった言葉とか、何もこれ信仰を励ますものではないですね。でもそういうのをですね、いちいちそれによって傷つけられたり引き下げられたり、いつまでもそのことで何であの人はそんなこと語ったんだろうとか憤慨したり、そういうのに委ねてることはできないんですよ。 そこで信仰っていうのはそれに対して神様を見つめて、主イエス・キリストを見つめて、主の思いで歩むということが大切ですよね。
その悪魔の酔って完全に言い切れるその根拠になってるその聖句っていうのは、
この世の支配者、
この世の支配者って支配、悪魔に支配されている人間が多くなった世の中っていう意味ではなくて、もう世自体が支配していく、もう
この世を愛してはならないってありますよね。世にあるものは神から出たものではないってありますので、だから考え方として私たちはこの世のものではない、しかしこの世に使わされているというんですよね。世と世を愛するものは神に敵対するっていうことがありますよね。ですからそういう面ではっきりと一線を引いておくっていうか、思いの中でね、御言葉は何て言ってるかね、それをしっかりと覚えておいたらいいと思いますね。
サタンの反乱の4って結構ね書いてあるよね、サタンが作ったりこの世のシステムみたいな。
ヨハネ第1の手紙の2章の15節から読みましょう。ヨハネ第1の手紙の2章の15節から、17節まで。
世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。
そうですね、世と世にあるものとを愛してはいけないってありますね。第一ヨハネの4章4節から、第一ヨハネの4章の4節から目を見ましょう。
子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです、あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。
あのものというのはサタンのことですね、
あのものなんですね。
5節もどうぞ。
彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません、私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。
そうですね、世から出たものは世のことを語り、それを理解してあるという、